今日より昭和54年12月16日報徳祭における和賀先生の全校をいただきます。
最初に渡るときに1歳と2歳、しかも腹の中には6ヶ月という重みでブラジルに渡るんですね。どうして神様って方はこんなことをなさるんだろうかと思っておりましたね。ところがあちらで生まれなければ、そのミツル君と言いますが、ミツル君が生まれなければ今度のこのブラジル行きということは道が開けてないんです。思ってみればあれを思い、これを思いしてみると、神様の実に手の込んだご演出、しかも2年間瀬名先生がこちらにおったということは、それまでまでは哀楽でも和道十善ということはおっしゃってなかったんです。言うならば和道50善の教えぐらいだったんです。ところがこの2年間にはっきり和道十善の教えを持って瀬名先生が再度向こうに渡られたということなんかを思うてみてです。神様の一部一輪間違いのない、しかも手の込んだご演出を思うときに、私たちの目の前にあるこの難儀がです、どうしてこういう難儀をしなきゃいけないだろうかという、その向こうを見てみるときに、まさしく神様の素晴らしい演出であり、神様の愛であるということが分かるわけであります。今日御祭典中に、親先生が神様に向かってこの拍手をこうなさる、あの音を聞いたときに、僕はあの神様を見たような実感がさせていただいたんですが、本当にあの私どもと神様との間っていうのは、親先生がよくおっしゃる、鐘が鳴るのか種目が鳴るか、鐘と種目がの愛が鳴るという教えがございますけれども、私どもと神様との間っていうのは、まさしくこの拍手をするようなもんだなと思うんです。神様と私どもが叩き合うて、初めて交流をしようって音が出る。さあその音の正体を見せる、神様を見せるったって見えないんだけど、実際音が聞こえるでしょ。これが神様だなということを思わせていただいたわけです。ですから末永先生が南米に渡りますのに、いよいよ末永先生、私どもは実感したことは、もう神様に頼るしか手はないということだったんです、最終的には。そしてもうあれもダメこれもダメとなった時に、初めて瀬永先生が決心されたのは、おいでこちらに行かれなくなって帰ってきた時、瀬永さん、今度は正々堂々と宗教家として渡りなさいということだった。とても宗教家として渡れるとこじゃないんです。今は現在、国勢上農業移民ももうブラジルではいらんと言えるんですね。いろんな技術を持った人もそんなのもいらんと言ってるんです。しかも宗教家ねっていうのは絶対入れられるような状態じゃない、そういう私たちは観念常識を持っておりましたから、とても大江先生はおっしゃるけれども、宗教家としては渡れないからということで、いろんな修練手札を使ったところが、あれもこれダメこれもダメということになって、いよいよ大江先生に頼るしかない、神様に頼るしかないということになりまして、瀬永先生がハッと気づかせていただいたのが、瀬永さん、今度渡るときは宗教家として正々堂々と渡りなさいということであり、そういうそのことに気づかせていただいて、瀬名先生が本然とそこからその姿勢で迎えましたときに、初めて思いもかけない道が開いてきたということになってまいりました。その今度は瀬名先生のあちらに渡ることを思いましたときに、いよいよこれは神様が私ども人間にかけられるものは、もういよいよ私というものが虚しくなって、もう本当に私の力ではどうしようもないっていうところを分からせようという働きがある。ところが神様は不思議な方で、いやそうじゃない、お前のその努力が、その信心が、精進がおかげになったのぞと言わんばっかりに言ってくださるんです。なら神様一人ではどうしようもないんです。人間がそこに寄り添わなければ神の働きとは生まれないというものがあるんです。瀬永先生がこちらにおられる時に、それこそ今限り心の限りの精進をなさいました。これは皆さんもご存知の通りなんです。そして結果的に瀬永先生が言うておるのは、もういよいよ私には力がないということなんです。そこにそれこそのえも言われない この音が出てくる神様と氏子との愛がなる働きになってきたのでありますが、私はこの報徳祭を境にいよいよ我無力というか、いよいよ神様におすがりしなければ立ち行かない我というものを生み出していた、でいきたいというふうに感じさせていただきました。ただいまから親先生のご協力をいただきます。どうぞ今日の最高のお土産にしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ただいまより親先生のご協力をいただきます。
ただいま、麗しく報徳のお祭りが使い終わらせていただきました。本当に麗しいお祭りでした。もうこれ以上の麗しさは形の上ではもうこれが最高だろう、そんな思いでした。皆さんの一生懸命の思いがこのお祭りの形になって現れ、二代金光様、三代金光様への法恩のお祭りにふさわしい、いわばお祭りでした。主人様は皆さんもご承知のように二代をお継ぎになった金光様で、わずか10年間の間でしたけれども、お取り次ぎの御用をなさってお隠れになりました。もうその10年の間にそれこそお道の新人が東に西に伸びて、日本全土だけではない海外にまで発展するというようなおかげの基礎をお作りになりました。三代金光様は皆さんもご承知の通り御年わずか14歳、お父上が亡くなられて、その後を下請けに受けられて、初めの間はつろうてつろうて泣いたって言って、今泣きました。私そうですよね、14歳ぐらいで朝の4時から今に座ったらならんのですから、表でお友達たちがあの広場に遊びにやってくるとね、あのシャッチャンスワーッと声がするとご結界をおっと立っておられたということ、そこに偉い先生方がちゃんとこう、まあ、座りになっとって、ここじゃそれこそ泣く泣く辛抱をなさった。三代金光様の身教えで一番実感的に素晴らしいのはね、金光様のご信心は信心辛抱することが一番大切でございますと、ご自身のそれこそ身の心を持って体験なさったことでございましたから、初めの間はつろうてつろうてよう泣きましたが、だんだん親様の仰せだからと思って座っておりましたら、思うことが第一なくなったとおっしゃっておられます。素晴らしいですね。ああありたいこうありたいとその思いがなくなるんですから、そこにあるものはみんなありがたいものばかり、あれを食べたいとも思わないですけど、食べるものがあるのですから、もうまるっとそのままありがたい、あれを食べたい、これを食べたい、今日は一応あれはしんかと言ってさせて、さあよかったかとも、切ったからかっても甘かったもなってくるですね。思うことがなくなる、欲しいものがなくなる、我欲がなくなる、ね、ありがとうてありがとうて、そのお礼の足りないお詫びばかりをいたしておりますと、ご実家になっておられます。しかも人のようにまたとあろうと思われない、70年間という間をご奉仕くださったんです。その間にはもうさまざまなことが日本のお国としてもございました、教団の上にも、もうそれこそ、もう本当にそれこそ大変なことが、教団の大きな事件がありましたり、お披露目がご炎上になりましたり、もうそれこそ様々、そして、日清戦争、日清大東亜戦争というふうに進展してまいりまして、そして終戦、いわゆる敗戦ということになったんですから、もうご一代の70年の間に様々なことをご体験になられた、その最中に愛楽教会のことにも三代金光様のお取り次ぎをいただくことになり、親先生からもう もう本当においたものを取るようにしておかげをいただいて、親父も喜んでくださって、ああこれもどこにあか信者ができるじゃないかと思ってくださってただろうと思う、ね、それがそれこそおいもうどうにもできないことになってまいりました。もう右と願ったら左、左と願ったら右、もう親父自もほとほとと、ね、もうどうしたことやろうかと思われるほどしてあったであろう。もうそれこそこれは私が統一をさせていただいて実感することですけれども、ご信者がおかげを受けられないとき、これほど一生懸命信心するのに本当にどうしてこの人おかげを受けられるんだろうかと思うとき、ね、これはまた自分の祈りが足らんのだろうと思って一生懸命祈りもするけれども助からない。もう統一記者ぐらい本当に、切実に思うたら、うん、まあ後でものようにまあ、保険を取られるなら、ですけどもね、そういう意味で大変なご苦労をおかけいたしました。そして私は大臣氏に申し上げました。もうとてもこれは私お取り次ぎをいただいてお願いをしても願い通りのおかげになるとは思われません。私ぐらいの者にでもやはり神様の願いがかけられておるのに違いはない、それはそう思います。ですからどうぞその神様の願いが成就いたしますようにというようなお願いに変わってまいりました。まあそれからが、まあ、いよいよ、まあ、本格的な修行と申しましょうか、の修行が始まりました。そういう自分に毎月御本部へ親父様ともして、御本部参拝をさせていただきますので、金光様にある時は親父先生がお伺いになりました。私のこれからいよいよ本人は商売にお商売でお金をいただきたいと申しておりますけれども、どういう道をたどらせていただいたらということをお伺いになりましたら、もうすぐお答えくださいました。お道の教師としてお金を受けられたら結構です。最低平気でいくとはこのことだろうと思いました。もう小手の金子様の先生ってなんてもう親父方のご修行を見てますからね、また男を受けられた方たちのその修行というものを聞いておりますからね、とても私ぐらいなものにできるとは思われませんから、本当に聖天霹靂でしたけれどもね、けれどもやはり神様の一言で私の腹はそれこそ確かに定まりました。まあ、それからまあいろいろとご修行をさせていただきまして、いろんな神格の方たちがなさったといったような修行も招かたさせていただいたですけれども、ね、おかげにならんから、これは私のまあ本当に思いつきでした。それは私の上に起きてくるさまざまな事柄問題、ね、それを神様が私に求めたものを修行であるというようないただき方、もう一切を修行で受けますという信心が今から思うと今日も言うなら哀楽理念と申しますか、ね、哀楽のご比例と申しますか、そのもとを成しているのでございます。いわゆる成り行きを大切にする、成り行きを問うと、もう本気で受けると決めたらもうどういうことでも腹もこれだけ受けられるということはございませんでしたよ。いよいよ今朝からのご理解ではないですけれども、今日のこのお祭りに、ね、法恩のいわばお得に報いるお祭り、二大お二柱の神様方に対する、ね、九州の大恩人である主人様、哀楽教会が今日あるのは三大金光様のその一言で決まった、もう苦しい時どんな時でも金光様にお取り次ぎを願うお伺いをさせていただきますと、金光様はもうある時にはもう大変厳しく、ある時には優しく、ね、氏子が神様任せなら神様が氏子任せになるとおっしゃられますから、とても大変なことですよね。神様が私の歌手になってくださろうというの、 氏子が神様任せなら神様が氏子任せになると教えられますから、そういう養子をいただくたんびにもういよいよ強く頑張らせていただく。ある、クバネの時代に、うん、両親が入ります、八畳の部屋ができました時でした。私はそこへ休ませていただいておりましたら、お湯をいただいた。ちょうど三代金剛様お披露目、金剛を参拝させていただいて、ここへご結界がこうあります。私はどこかあの辺のところへ座っておる。そしたら金剛様がお立ち上がりになってから、あどこの入れだろうかと思っておりましたら、そのちょうどあの辺に座ったのが金剛様が降りているところか、その辺のところへ長いこんなところへお座りになって、じっとお座りになって、じっと向きを私の方へ変えられて、もう深々と頭を下げられるんです。もうそれがもうもったいないからと言って、これやれた時じゃないと言いましたら、母がどうしたかどうしたかと言って、ゆっくりして入ってきたことがございました。金剛様がどうして私に手をついて頭を下げておられるのかとこう思いますけれども、ね、当時、教会または私を教師といったようないろいろな信者さん方の運動がございましたけれども、どれ一つとして受け上げられ、ある時に今の教務所長が今の次長の時代でしたけれど、どういうわけにと、いやそれが哀楽でないならね、すごくは許可のあとやから哀楽だからなんですよという手の内やって話をしてくださったことがございますように、それこそ先ほどの瀬中先生じゃないけれども、もう絶対ダメだ、本部からはあんたが持ち足らに行くと他のことにまで災いするようなことになるから、もう断念するほかないというて、最後の言うならば決が下されたんです。どんなにバタバタしてもだからおかげもいただけるはず、神様がそのまじと向こうの方にはね、ちゃんとお金をくださる、このお披露前が建立されて、そして初めて、私の検定試験での教師のお許しをいただき、ね、教職をいただいて、そして校が出来上がった時には私はここで初代教会長として、ここで私は初代教会長としてお金をいただけるような、まあ、華やかなですかね、素晴らしいおかげの中でここで開業式をさせていただきました。そういう働きがね、あとでもどうしてどうしてこう思ってるけどどうしてじゃないのです、そういう晴れがましいおかげもくださろうとする神様のお働きによりほかなかったんです。だんだんその辺がもういよいよ分からせていただいて、ね、分かれば分かるほど、それこそ教祖様のお言葉ではないですけれども、あれもおかげでやった、これもおかげでやったと分かるようになると、本当の信者だと、だんだんその本当の信者であるということが分かってまいりました、ね、そしてあれもおかげ、これもおかげ、最近はそれを開けてみれば愛とこう言うけれども、開けてみらんでも愛なのだと今分かってきたんです、ね、日にちが経ってみなければ分からんというのではなくて、ね、もう そこにあるもの全てが信愛だといういただく方がだんだんできるようになってまいりました。それは本当のものということでもありませんけれども、私は今日のご大祭をいただかせてもらおうて、もう本当にまあ新玄日ということをここで言われますけれども、本当に新玄日に輝くようなお祭りだったなと思いました。ご信者の思いの心、例えて言うとなら、どのお三宝一台一台でも、もう最高のもの、超える上のものはないものといったようなものが忘れになりました。最近ここに3回あの甘いもの、甘いものにはいつもケーキをお供えなさっておりましたけれども、あんまり大きくて中身がおいしくない、そしてこうだらっとなったら食えたらしてから汚れ、そこでいろいろ工夫して、ご本部風のおまんじゅうあっちこっち頼みましたけども、私の気に入りのおまんじゅうが一つもない、ね。そこで、おまんじゅうのお供えなさる方たちが、いろいろ工夫して、福岡の下宮のおまんじゅうを頼まれるようになって、それも太さ、小ささ、いろいろと変えていただいて、今日のあれに定まった。もう声で定まったという感じです。ですからもうこれ以上のことはできないのです、これ以上のことはないのです、ね、養子なら養子でも、もう世界で最高のもの、日本酒なら日本酒でも、もう日本で一番最高のもの、
ね。しかも、この、ご神殿に、はばからないごとしの、幼い者です。もう、これ以上のことない。ね。という、形のことはできたということでございます。だから、この内容が、これから、いよいよ、いただけてくる。そこに初めて、哀楽の信心が本当なもんだということになるのではないでしょうか。あれは、言うならば、形だけなのだと。今朝のご理解の中にも申しておりますように、信心をすれば誰でもお得が受けられる、ね、尽きるということがないご理解第二節。その誰でも受けられるというご神徳を果たして幾人の人がいただいてきただろう。高校生の信心が始まって100年かといえば、ね、100人の間に本当にお得を受けられたという方はもう数えるだけしかないような気がするんです。どうして教祖様は嘘を教えておられるのであろうかと、と思うことですけれども、ね、結局、ね、誠の道におりながら誠の道を踏まぬことであり、ね、誠の信心を求めていないからだということになります。信心すれば誰でもとおっしゃるのは、誠の信心をすれば誰でもということでございましょう。ね、教会にもいただいておる、毎日に伝えしておりますというだけでは、だからおかげにならん。おかげにはなっても、言うなら、ご神徳にはならんのです。あの辺にも持っていて、この辺を残しておけるというものにはならんのです。ね、そこで、私は今日のこの法徳の御祭りに、何をもって神様へ報いる信心とさせていただくか。ね、神様が喜びなさる、おみきが喜びなさるじゃなかったと言って、今日なんかおみきがもうたくさん。ね、神様は果たしておみきで喜びなさるだろうか。ね、大きなお魚で喜びなさるだろうか。それは裸になさることないでしょうね。うん、やっぱり賑やかでいいですもんね。ね、けれどもね、それが誠の信心ということではないのです。何をもって神様へお礼のお祭りにさせていただくかと、今日はそのご理解二節をいただく前に、昨日は経典を開かせていただきましたら、ご理解と書いてあるすぐ横は真っ白で白紙ですよね。だから白紙ということからご理解をいただいた。今日はそのご理解の恩という字をいただいた。そして、神様にお願いをさせて開かせてもらったら、ご理解二節であった、ね。そのご理解二節を今日はあのように聞いていただいたんですけれども、ね、今日は言うならば、本当に誰でもがおかげの、あ、お得を受けられる信心。そういう信心を一日、苦行の上に、信心修行の上に取り組ませていただいておりますということが、取り戻さず、大田橋屋の神様方に対する、ね、このまま行けば、私でもお得が受けられるだろう、と思われる、誠の信心を踏まえての信心の稽古をさせていただいておりますということが、神様への一番の御礼であろうと、今日は申しました。そんなその神様が喜んでくださるお得にいただけれる信心とはどういうことか。締めていくら、昔目録を書きますとこう品書きがしてあって、締めていくらいくらと、今日はその締めでということをいただいた。後ほどの信心は一年なら一年振り返ってみて、締めてどいくらになるかと、締めてどういう信心で結ばれておるかと、ということの最高のものは、すべてのことに恩、ご理解の恩の字、すべてのことに恩の字をつけさせていただけれるおかげをいただいておりますということだということでした。すべてのことに恩の字がつけられる。それはつけられるときもある。 に腹の立つようなこともある、悲しい思いをすることもあるけれども、本当を言うたら御の字をつけていただかなければならんのですけれども、こちらの力が足りませんから、本当のことが分かっておりませんから、不平を不足を心に思っておりますけれども、形の上だけでもこれは信頼の、言うなら姿だ形だと、そのことを御事柄として、御成り行きとして、御の字がつけられるような信心を体得させていただきつつ、一日新人の稽古を家業に、信条に、ね、愛楽念の実験実証に一日を過ごさせていただく、こういう信心をいただいておるということ、こういう信心を教えていただいたということが、ね、ありがたいというのが、今日の二柱の神様に対する一番最高の御礼だということです。皆さん、そういう意味で愛楽にご縁をいただいて、花力を大事にすることを覚えた、もう道の信心に極まったと、道の信心に徹しておられる方たちは、ね、そういう信心がいただけれるようになった、教えていただいた、分からせていただいたということが、今日の御柱の神様に対するところの御礼だということです、ね、そしてこれならば間違いがないということでございます。先日からある教会のご主人さんが、あ、たまたまというわけでもなかったでしょうけど、ここの13日会の日に、ね、ちょうど一つ聞いております。この前の13日会、もうここでは一番大きい研修ですから、もう新刊いっぱいの朝からみんなご用意いただいて、一日からのその研修に加われ、愛楽のことを聞いておったけれども、ね、もうこんなではなかろうと思っておられたんでしょう。そしてお話をいただいて、誠の信心、誠の信心、もう長年の信心をいただいておられる。毎月、月の初めには先生に来ていただいて、お礼のお祭りをなさる。同時にご先祖の慰霊のお祭りもされる。ご自身は毎日日参をなさる。まあ、そこまで教えられ、そこまで祈祷お育てをいただいておるということは、まあ私どもは、ね、今のお道の新人者の上ではもう最高だろうと。毎朝日産ができて、ね、月前ご本部や毎月月前をなさる。そして、毎月1回は社運のお祭りをなさる。御霊様の慰霊のお祭りもなさる。もうこれだけでも言うならば模範手本と言われるくらいの信心を身につけて生きよるんですけれども、そのことだけではおかげになりませんということなん、ね、そしてたまたま愛楽におかげをいただいて、お話をいただいておれば、いただいておるほどなるほど、言うならば焦点が違っておったことにだんだん気づかせていただいて、それでも心の底から誠の信心がいただきたい、分かりたいと言うて、言われる。また翌日参って逃げた、ね、そして先生どうぞ私にその愛楽の信心の見ない喫水誠の信心を一つ教えてくださいと言われるわけなんです。一口にあんたは、まあ、それがあんただ、まあ、大変なことを一口で教えられるもんかい。また実際教えられもしませんしね、今日もせっかくの人にどうか言われるかんと思って彼女にお願いさせていただいて、それで丸丸さんが踏んだら、今日からいよいよ泥の信心に徹しなさい、ね、ここでは天の心、地の心と言われるが、最近は言うならば天の心はもう限りなく麗しく、しかも潔い、ね、信心に対するところの泥の信心、言いたいこともあるけども、それこそ黙って収めるという信心、これにもう信心とは徹することです。一言でもないからこれに徹しなさいと言うて、まあお話をしたことでした。そしたらあくり、それから毎朝参ってみる。それにもいつもお商売出られて夕方しか帰ってこんけども、何かしきるようにうちに帰りたい、帰ってるところが表は情がかかって金や買い物かなんかに行ってるらしい。そしたら中で電話が全然かかってきておる。それでまあ合鍵を持っておられますでしょうから、また開けて中に入らせていただいたら、今まで買ってなかった、それこそ自分のまた商売なら商売がこれからまた新たな方向へなるだろうかと思われるような話が電話で伝わってきた。 快楽でリズムということを言われるが、これがリズムだなと実感したと言われるのです、ね、そういう言うならば天地の奏でるリズムに乗りに乗って一日新人の生活をさせていただくのは、その哀楽で言われる新人は楽しいもの、ありがたいもの、しかも愉快にさえなってくると言われる哀楽理念に基づいての生き方が最近できておられる。それからその幾日かしてからだったでしょうか、神様から誠の新人ということをいただかれた。誠の新人とはまるまる建設のお役に立つことだという意味のことをいただかれた。哀楽建設とはいただかなかったけれども、13日の時にお話をいただいて、ね、哀楽の今信徒会館造営中でございますが、これは教会長が思い立ったのでもなからなければ信者が思い立ったのでもない、まさしく神様が思い立たれたんだなと思われるようなお話をいただいて、神様が先頭に立ってあのご造営をなさっておられるんだと、それに私どもが不破産をするということは神の願いに応えることだ、神の思いと一つになることだということが分かってきた、感じられてきた。他の教会ので熱心に信じなさっておられるんだけれども、これは一つその哀楽のご造営に不破産させていただこうということになったんです。そして私それを聞いてから思うことは、なるほど、誠の信心とは神様が先駆けておられる、神様がなさっておられる、そのことにね、降参することだということが分かります、ね、私の人情とか私の欲望でここ何かがなされておる、そして自分の人知人力を持ってこれなそうとしておるのに放送するといったようなことは、だからこれは本当の信心、誠の信心じゃないということになる。そういう形の上においてはです、そういう誠の信心を言う神の願いに応えられるような信心をさせてもらいながら、それこそ天地日月の心になること、寛容であります、いる哀楽で言われる成り行きを尊い大切にさせてもらう、いよいよ泥の真珠に極まった、いよいよ天の心に入学、そのことに取り組ませていただこう、しかもそこの真理をなす者は、ね、真珠に辛抱、真珠には辛抱することが一番大切でございますという、それを貫かせてもらうということな、ね、貫かせてはいけません、ね、それにはね、やはり貫くということに本気にならなければなりません。今ならば、ね、おかげを受けたとか受けなかったとか自分の思いが成就したとか しなかったということではなくて、そのことを通し、そのことをもって後々どもがいよいよ新人の稽古をさせていただく。今度の報徳祭に、参りましてから奥次でいただきましたことでしたけれども、ちょうど9日の日、福山へ、松屋旅館という大きなホテルがございます。その司会が、日本馬が2つあります。福山のご信者さん方がそれを手配をしておってくださる。この前の競争大祭から操作していきたい、今度も私が行くというので皆さんたくさん集まっておられました。そして、まあ、私の話を聞いてくださった。ああこういう朝は朝食がまだ早いから できません。それで信者さん方がもうそれぞれに、まあ、朝の朝食の準備をしてから2階までホテルに運んできてくださった。その中にお重船の中に天ぷらのがあった。それがちょうど干し柿のような形に、干し柿にして天ぷらにしてある。干し柿じゃないけども小じ柿のように一見見えるようにな天ぷらです。東京では天ぷらという、ここ辺では天ぷらと言いますね。その朝いただいたその天ぷらを私は奥付きでいただいたんです。その大きな柿の天ぷら、柿用の天ぷら、私はそれこそいただいた時に愕然とした。ここではご理解に、天ぷらのお知らせは中身がないということ、天ぷら講師と申しましょう、ね、中身のいい加減なことをしておるということ、私の信心がいい加減なものではあるけれども、神様からそういう こう目の前に言われたり教えられたりすると本当に愕然とする。そしたら神様からそれに金遣いで字で天ポラといただいた、ね、天ポ何年じゃの天ポなんだ、ね、保つという。やわらしおもんのらです、ね、なるほど。私の信心がこれが良いともこれが立派であるとも思いません、いつも、ね、ですから、いやいや、より本当なやる哀楽念が完璧に入ったと言うても完璧の域に入ったのであって、これはもう限りなく続けられていかなければならないもの、いわば大きく豊かにまたは深く深遠なものにしていかなければなりません、ね、だから自分のものがもうこれで良いともこれが本当だとも思いませんけれども、願いが本当なところへ置いてあるから神様が本当のことができたかのようにしておかげをくださってあるのが今日の哀楽のご比例ではなかろうかと思う。今日のお祭りももうこれに今は火の打ちどころがない、ね、よしらしやましてよしらしやったじゃろうかと、もうそれこそお野菜一本に足るまでも本当に吟味に吟味を重ねられての真心が込められておるのが今日のお祭り。しかもご神言にこう溢れるようなお供えである。形の上においては、ね、なかなか神様が出来とはあんのだけれども出来たかのようにしておかげをくださってあるのが今日のお祭り。そこでなら今日のお祭りを境にいよいよ、ね、内面的なもの、ね、本当なもの、中身がいい加減なものではないものにいよいよ取り組ませていただかなければならない、その焦点も私はお得のいただけるとおっしゃるその信心、ね、今日のお祭りに神様に何が一番喜んでいただくかというと、そういう信心に向きを変えております、ね、一日を言うなら哀楽理念に基づいて信心の抵抗させていただいておるということが神様へ対する一番のお礼であろうと私は今日申しておりますように、ね、その信心にいよいよ本気で取り組ませていただく、ね、そこで神様ができんけれどもできたかのようにしてお金をくださってある、ね、皆さんの場合でも同じこと、ね、哀楽のご縁をいただいてもう絶対のもの間違いのないもの誠の信心とは神様がの働きと信じられ感じられる、皆さんがここで哀楽会館信徒会館のこの造影を見ながらです、神ながらなものだなと本当に神様が立てようなさっただなと思われたら、それに奉賛させていただくことが誠の信じる、神様の願いに奉賛すること。あとこのことはその孫さんのお意味をいただいて、ああ誠の信心とは手近なところにあるんだなと思った、そしてそれ言うならば信心内容はどうかというとです、全てのことに御の字がつけられる心の状態をいよいよ本当なものにしていくということなんです。繰り返しあれだけで言われるのはもうこのことばっかりです。私の話を聞いてくださってもまたその話かということですけれども、私の話は私自身が実験し私自身がそれを実証していっております。ですから皆さんに伝わらないはずはない、私はそう確信するんです。口だけじゃない、私もその道を歩いておるんだ、だから皆さんもその道を歩かれるということがここにご覧をいただいておる方々の信心姿勢ではなかろうかというふうに思うのです。いよいよ今年ももう残すところあとわずかでございますけれども、今日の朝いただきました締めてくだ締めて今年を締めくくった時に何をもって神様に御礼とさせていただくかということを今からでも遅くはない、本当のことを実験でき本当のことを実証して、はあ、これにさえ行けば大丈夫だというようなことがそれこそおぼろげながらでも分からせてもらう、今日の前のお供えをさせていただいてここで見せていただきながら何か胸がじーんとこう熱くなるものを感じる、別に声がし顔でもなかったのにどうしたらいいんじゃないかと思いやましたらね、あの上着がね紫の上着を着て、で下のあの大口が柿色のあのというなら哀楽の色と言われる青をしてましたでしょ、ね、そしてあの前を薄紫というものだった、 ね、皆さんがご理解に通じられるように、例えば紫の揺れをいただいたら安心だということ、安心のおかげということ。また、愛楽の新人はその、ぽやっと薄紫のところじゃなかろうか。けれども、これも紫、これも言うなら愛楽色を持って、待っておるあの姿に私が神様が感動を与えてくださったんであろうとこう思うのですけれども、薄紫からいよいよ持って濃い紫になるほどしの信心をいよいよ身につけていきたいと思います。どうぞ。